ラジオパワ
ー、皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロケスタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。雪降りましたね。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、大量の雪が朝はすごいびちゃびちゃでした。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。いや、なんかさ、ちょっと珍しいから定点観測してたので、私うちの前をで、はい、最初パラパラーと来て、はい、あ来た来たなんつって、あ少しうっすらだと思ったらさ、割とちゃんと積もったんで、
積もった
そう、で、まあ、あの隣の高校生とかは小根本公園で雪だるま作るんだって言ったけど作れたのかな、あれぐらいでって感じ。
いや作れたと思うよ、
うん、そうだから夜中だよね、すごい、うん、雷は鳴るしちょっと怖かったよね、すごい音でね。なんかちょっとまあなんかで、まあ、このまま降り続いたらどうなるのと思って、まあ、止んだは止んだけど、やっぱりでも弱いですね雪に。
ね、
うん、なんかだって都心もだって200人ぐらい病院に運ばれたとか。
あ、それはもう転んだとか。
多分そうでしょうね。そうだからね、あの分かってはいてもっていう、あと車もね、なんかずるずる滑っちゃったとか。でまあ年1、年2ぐらいだからちょっとね忘れてますけど、やっぱり怖いなと。で松戸市内停電したところもあったみたい で、はい、630件ということでね、あの二つ木とかあちらの方が、ね、停電だったそうでね。いや寒い中停電大変だっただろうなってちょっと思いましたけどね。やっぱりね、そういう雪っていうのも天候もね、あの大雨とかゲリラ豪雨だけじゃなくて、雪っていうのもね一つ天災の一つになるので、うん、雪の備えっていうのも必要だななんてねちょっと思いましたけれども、皆様はご無事でしたでしょうか。溶けかかった雪がまた夜凍るっていうね、それもちょっと怖かったりとかもしますんで ね、気をつけて。まだこの後も降るかもしれませんからね、うん、もしかしたら急に寒くなってきましたからね、はい、気をつけたいと思いますが、そんな、先週なんですけど、その雪の前ですけれども、岩瀬自治会で焼き芋大会プラス防災訓練行いました。はい、でまあ、焼き芋はね炭をこして焼いて、で焼きりネギをですね仕入れてきまして、いつもの近藤さんのところから、はい、大好評でねバンバン売れちゃいましたけども、なんかあのそのままのをそのまま全部売ってくれっていう人がいていやいやちょっと待って待ってって、そうだったらちょっと仕入れてきたのにぐらいの感じで、なんか皆さん喜んでくださいましたけれども、まああの焼き芋やったりそういうことをしながら生活防災というね意識をねしていただこうと。であのよくね防災のそのイベントでも言うんですけど、その辺に生えてるものも防災食だよっていう言い方を農家さんはしてくださるんですね。だからネギだったりキャベツだったりっていう、はい、でああやってね炭で焼けるってことは、その例えばちょっとインフラ止まっちゃっても焼けるということもあって、まあ、自治会館でそういうことをする経験で、あとお子さんたちって暑いとかってピンとこないじゃない、ああいうのってどこ触ったら暑いとかって、
あ、
うん、で、はい、顔が近づくと暑いねとかそういうのをなんか学べるっていうかね、まあ、実際本当は本当にやけどしないようにねみんなで見てるし親御さんもいるんですけれども、まあ、そういうことをしながら、あとアルファ米、
はい、
まあ、お湯かけてねこんなご飯になるんだよっていう、で結構初めてっていう人多くて、アルファ米
昔私たち給食でそういうの食べなかったっけ、
食べたような気もするんだけど ね、そうだからアルファ米も初めてだし、はい、でまあ、豚汁も久々だったんですよ。でアルファ米豚汁で、まあ、美味しいプラス、まあ、こういう風にやれば火も使わずご飯が炊けますっていう、ね、ことをちょっとお知らせしたり、であの自治会館の2階ではディグゲームをやりました。DIG ディグゲーム、これは災害を想像してそのどこで起きるかっていうことをみんなで考えるゲームなんですね。で私がいつも言っているハグゲームは避難所開設のためのゲームですけど、はい、ここにいた場合どう逃げたらいいのか、で そこでねあの消防署の署員さんがプライベートでですね教えに来てくださったんですよ。 かっちゃんの、ね、弟さんの、ね、部下でした
一般参観って感じですか。
そう、あのなんか
参加した方、
いろんなイベントに来てらっしゃる方 で、うん、でお声をかけたらしいんですね、はい、自治会の人が、うん、そしたらいいですよって言ってくださって、
あ、じゃあ町内にいらっしゃるんですね、はい、
そうなんです。でかっちゃんの弟さん知ってる、そしたら知ってますって言ってましたそういうところで言ってみたけど、はい、そうだからね、結構そういうあの、うん、なんて言うんでしょう、ね、意識を持ってそういう若い方なんですね、うん、若い方が教えに来てくれてるっていうのもちょっと、
はい、いいですね、
うん、嬉しくて、
身近な方がね来てくれるとね。
そうなんですよ。でそれであの、うん、お子さんたちもその地図にね、こう赤いとこ、ここは危険だとか、そういうのをねなんか書きながら知るという、結構まあ有意義な。でアイラップでね、あのご飯を炊いてみるとか、
ね、すごい 今話題なんでしょ、アイラップでいろんな調理ができるっていう。
何でもできます、ね、うん、だからフライパンにあのお皿、大きめのお皿入れて、お湯入れ、お湯とか水入れて、そこにお米が入ったアイラップを入れて、で分数数えて、本当ちゃんとねご飯が炊けるんですよ。アイラップというのはね、ちょっと耐熱性のいいビニール袋なんですけれども、まあ、それがあれば何もなくてもカセットコンロとそれだけでご飯も炊けちゃうっていうね、そういうこともちょっと体験できたという。でその様子はですね、あのいつかわかんないんですけど、はい、今週、はい、NHK の首都圏ネットワーク、はい、関東のニュースですね、夕方6時から の、 あのニュースなんですけど、そちらのどっかで出ます。
あの、はい、町内のそういう防災意識の高い町会を、うん、あの何取材をしたっていうこと
です。あの、うん、まずお話を聞きに来てくださって、うん、で近々そういう何かのイベントありますかっていうことで、ありますよって言って来てくださったんですけど、うちの自治会長がとってもよく喋ってますので、どれぐらい使われてるのかなと思ってね
多分いっぱい使われてるんじゃないですか、はい、
そうなんですよ、
思い入れが強い方ですから、
ね、でもそれをまあ全国の方というか、まあ首都圏の方がね、うん、見て、うん、まあ、そういうのだったらうちでもできそうとか、
あ、うん、いいですね、
そういうふうに思ってもらえると、うん、まあ、あの基本参加してる人は楽しいものだと思うのでね、うんうん、ぜひ皆さんにもちょっと見て知っていただけたらななんて思いますので、ちょっといつだか分かったら私自分 の、 あの X、 旧ツイッターに書きたいんですけど、は
い、
分かんないんです、
いつとは言って
くれない、今週のどっかって言いましたんで、うん、今週もう、もしかしたらこの配信の日にはもう放送されてるかもしれないんですけどね、はい、まあ、そんなことがありました。はい、そしてですね、岩瀬はですね、はい、あのときめきクラブという、うん、あの老人会というと怒られちゃう、うんうん、あの高齢の方の
ときめいている方たち、
そうシニアのときめいている人たちのクラブがありまして、はい、うん、ときめきクラブのね、あの会もあったんですね、うん、あの先週の土曜日ですけど、はい、で毎回ちょっとした催し、公演プラス皆さんにお弁当を渡す、コロナ前はそこでご飯を食べてたんですけど、お弁当を渡ししてっていうことをやってるんですけど、今回ね、あの睡眠の話だったんです。ん、はい、すごくねためになりました。ね、市から来てくださいました、市の方が、健康推進課 の、 あの若い方がですね、はい、全部説明してくださって、でやっぱりね、その高齢者の方っていうのは眠りが浅い、すぐ起きる、はい、でこれもう私たちもそうじゃんぐっすり寝れないっていう、
ときめき時代ってことですか。
そう、ときめき世代そう、ときめいちゃってからお年頃だからさっていうね、はい、うん、だからちょっとそういうね、あの勉強になりましたね。すごい高齢者っていうのはこういうふうにね思うと、でね、ベッドに入りすぎなんですって、寝すぎ、布団にいすぎ、寝床にいすぎ、
へー、
だから寝床に入ってる時間はすごく長いのに、うん、実際寝てる時間が短いと。で、あの寝床に入ったにもかかわらずなんかしてる、本読む、スマホいじるでしてると、結局脳がここを寝なくていいとこなんだって勘違いする。
そういうこと。
そうだから寝るときは、はい、スマホしまって本しまって暗くして、はい、寝ましょって言ってやってると、そのうち脳が、あ、ここは寝るとこなんだと。
なんか犬のしつけのよう
じゃない。そうそうそう、そうだ、まさにそう、パブロフの犬だって言ってた、
ペットシートにここでおしっこするんだよみたいな
そうそうそう、そうだってって言ってたんで、あ、そうなんだってすごい思いました。だからちょっとそういうね、あの勉強にもなったんでね、うん、すごい良かったなと思いますが、そう、ときめき世代の皆さんがたくさんいらっしゃるのでねそう、いやし、たくさんね来てくださるんですよ、その、まあ、お弁当も美味しい、お弁当もね、はい、皆さんにお渡しするんでね、うん、はい、そんなことにも、そんなこともありましたと。
毎月1回あるんですか。
いや、ね、年に3回、うん、何ヶ月かに、4ヶ月かに一遍で、でまあ、その後紙芝居があったりとかちょっと、ときめき世代なんでね、
童心に帰るという、
でも紙芝居ってね、ちゃんと見ると面白いのよ、
そう、ね、う
ん、すごい笑っちゃうんです
けど、ね、図書館にいっぱいあるから ね、
そうそうね、すごい得意な方がね、やってらっしゃるんですけど、はい、 はい、なんでそんなこともありました、はい、でそしていろいろね、まあ、寒い中、まあ、お祭りなんかもね今後あるんですけれども、はい、とりあえずですね松戸経済新聞ニュースに参りたいと思います、はいはい、松戸経済新聞ニュース、はい、今回の話題は松戸駅周辺80カ所で手作りのひな人形を展示、商店街の活性化願いという記事です。松戸なごみみなが2月4日から松戸駅周辺の店舗事業所で行われます。ミニひな人形を松戸駅周辺の80カ所に立春からひな祭りまでの約1ヶ月間展示するイベントです。2016年から毎年行い、今回が9回目です。商店街の活性化を目的に、水と歴史に抱かれたなごみの里松戸をテーマに、松戸駅西口周辺の各商店街が合同で企画しています。ひな人形は松戸駅西口商店街のおかみさんたちで数人で構成されています。松戸姫の会という、ね、会なんですけれども、そちらから着物の端切れから手作りしたのが始まるということですね。それをずっと飾っていると。松戸観光案内所や松戸商工会議所をはじめ、松戸駅周辺の商店会に加盟している店舗事業所などの店頭に合計140対を展示します。展示場所は松戸駅西口周辺が中心で、東口周辺の店舗も一部含まれます。同事業を主催する松戸駅周辺活性化推進協議会の三沢事務局長は、ひな祭りはもともと上司の節句で、厄払いや病気退散を祈る行事です。時代を担う子どもたちの健やかな成長と、みんなが集い共に栄える町を願って展示しています。各店舗に足を運んでもらえたらと呼びかけています。3月3日までということです。はい、松戸駅周辺ね、このなごみびなもそうなんですけど、
はい、
結構おひな様あちこちに飾られています。はい、岩瀬自治会館にも飾られています。
いてますか。
はい、かなり段々飾りのね立派なやつが、
はい、
外に向かってね飾ってあるので見れますし、
うんうん、
で3月3日までだとちょうど2、3が松戸市区坂川河津桜祭り、
はい
はい、河津桜祭りは都城のなごみびな、言いにくいね、これなごみびなですね都城のなごみびなもありますし、いろんなところでねおひな様が見れます。でこのねおかみさんたちが作られてるの可愛いんですよ。手のひらサイズというかね、
うん、
で屏風の前にこうねいてね、すごい可愛らしいおひな様なので、ぜひねちょっとちらっと見ていただけたらなと思います。もうだいぶ長いことねやってらっしゃいますけどもね、はい、この季節が来ると、ああもうそろそろ春だなという感じにはなっていきます。なのでね皆さんぜひなごみびな見ていただけたらなと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さて本日はですね、
はい、
この後ゲストさんにお越しいただいております。ゲストさんのコーナーにどうぞ。今年も恒例となりましたと言っていいのではない、はい、ないでしょうか、
うん、
松戸青年会議所からまたねいろんなお知らせにお越しいただいております。お二人お越しいただいております。2024年度の副理事長大上仁さんと、そして2024年度拡大構築委員会委員長の宇佐美優斗さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそいらっしゃいました。
本日はよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそ
お願いします。
でも、ね、青年会議所さん、はい、JC さんと私は、ね、呼ばせていただいてますが、
はい、
毎年ねこうやっていろいろ告知に来てくださるんですが、うん、40歳で卒業しちゃうのでどんどんどんどんねこう入れ替わりが ねもう自分ばっかり年取ってるような気がしてしょうがないんですけども、うん、はい、今日は、どんな告知にお越しいただいたんでしょうか。
はい、今日はですね2月に私どもの方で、
はい、
経営者、まあ、今後経営者になりたい、または個人事業主の方の方向けに、イベントを開催するんですけれども、
はい、
今回の講師の方が、
はい、
商工会の会頭トップの方ですね、
はいはい、
町山様が講演されるということで、
はい、
で町山様なんですけれども、
はい、
JP コンサルタンツの回答でもあって、
はい、うんうん、
まあ、この税理士、まあ、千葉県内の税理士でもトップクラスの税理士法人、
うん、はい、
でなおかつそこのトップということで、
まあ、
経済に関してはもう大ベテラン、はい、
大ベテランですね、はい、いやもうね松戸にいたらね、うん、私もいろいろなところでねお会いする松山勝則さん、ね、若手経営者必見経営の基礎を学ぶ勉強会ということで、いやもうね、こういう時代ですからこういう、ね、経済の状況をいろいろ見て知ってる方に、ね、お話を聞くっていうのはすごいいいことだなと思うんですけれども、うん、こちらを、まあ主催されるということですね、
はい、2月15日、はい、18時半から
、
はい、
これお仕事の日でもじゃあ皆さん行けますね。
そうですね、は
い、でいつも、ね、青年会議所さんはいろいろな、ね、試みをされてて、それこそ子ども向けの蛍、ね、の会だったりとか、うん、私も関わらせていただいた夢花火ですとかね、うんうん、そういうのもやられていて、今回もその一環の例会というものなんですよね、
はい、
うん、で2月第1例会ということで、でまあ、お聞きになっている方もしかしたら初めてね青年会議所という名前を聞くという方もいらっしゃるかもしれないので、もしよかったら松戸青年会議所、青年会議所さんってどんなところというご説明をいただけたらと思います。
はい、はい、松戸青年会議所なんですけれども、はい、まず松戸に、まあ、ゆかりのある方が多いです。中では、まあ、松戸で事業をやられている経営者の方、
はい、
または次期社長の方、うんうん、個人事業主であったりとか、はい、あとは、まあ、今後経営者を目指している、まあ、今サラリーマンの人とかも中にはいらっしゃいます。で40歳で卒業になるんですけれども、40歳までの、まあ、青年が集まって、まあ、地域のために事業をやったりとか、うん、あとは子どもたち向けの青少年の事業であったりとか、
はい、
そういった活動をみんなでやっているっていう団体になります、う
ん、はい、青年っていうだけに何歳から何歳までなんですか。
20歳から、40歳で卒業なんですけど、20歳から40歳まで、
40歳まで、
はい、
残念毎回言ってるけどね最初から残念だったんだけど、うん、いや私もう40過ぎてからね青年会議所さんの存在を知ったので、でもね、こういう若者がね、こんないろんないいことしてる若者がいるのねっていうこともね、ずいぶん経ってから知ったんですけども、いや本当にね毎回いろんな取り組みをされていて、であれですよね、青年会議所さんってもう全国にねあるんですよね。
はい、全国、ね、全国各地にありまして、
うん、はい、
千葉県でしたら24箇所ございますね、はい、
で割とその全部で集まったりとかなんかそういうこともあります。
は
い、
実は先週も全員で集まってました、
うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、そうだからいろいろそういう横つながりっていうかね、いろんなお仕事されてる方がこうやってつながるっていう意味でも、お二人もあれですよね、お仕事、まあ、全然違うお仕事をされている、
はい、
ね、だからそこでなかなか会えるっていうこともねないですよね、はい、今回のこの商工会議所の会頭である松山さんの講演、何かこれは絶対いいよっていうアピールポイントみたいなのあったら。
なるほど、今回松山様がお話しする内容というのが、まあ、若手経営者向けという形なんですけれども、はい、まあ、その企業の理念であったりとか、はい、その企業がどういうふうに地域貢献をしていくとか、本当企業の在り方から、うん、学んでいこうっていう本当に根本的なところのお話をされます、
うんうん、
あとは今やっぱりコロナ禍であったりとか、はい、そうやって行き詰まって苦しい事業者もいると思うので、はい、もしそういった方の少しでもヒントになればと思いまして、うん、私どもも今回企画させていただきました。
はい、なるほどね、まあ、そういうね、いろんなちょっと時代も変わって流れてきてるので、まあ、そういうところでいろんな人のお話を聞く、特にねそういうトップの方のお話聞くっていうのはね、とても勉強になるしいいことだなと思うんですけれども、ここでねお二人にね自分の自己アピールじゃないけどね、なんか自己紹介をしてもらおうかなと思って、うん、今おしゃべり、ね、主におしゃべりになってる方はですね、狼さんとおっしゃいますが、まずは狼さんご自身の自己紹介を、
うん、よろしくお願いします、はい、私はですね今37歳で、
はい、
あと3年後に卒業になるんですけれども
そうですね、
はい、職業は、うん、ソニー生命で、ライフプランナーをしております、うん、
はい、
で松戸青年会議所に入ったきっかけなんですけれども、はい、私も実は福島出身で、
うん、
あと仕事もほとんど東京のお客様が多くてですね、うん、まあ、地域に関わることがほとんどなかったんですね、うん、
はい、
その中で青年会議所という団体を知って、うん、
はい、
3年前に入会させていただいて今に至るという形です。
そうなんですね、
はい、
なんで松戸にお住まいなんですか。お住まいとか、うん、
あ、実はですね、うん、松戸に住んだ理由はですね、
はい、
前職10年間ちょっと信用金庫で働いてまして、その信用金庫の店舗に一番行きやすいのが松戸だったんですね、
はい、いいですね、
はい、
そう、あの松戸の皆さんにねいろんなあの会であのなんで松戸にいるのって聞くとやっぱり便利だからというね、
そうなんです、
声が一番ねあるので、それはもう正しい、はい、正しい選び方だと思います、
はい
はい、一方宇佐美さんは、
はい、
はい、
私はですね、本業の方は株式会社ムーブスという会社を営んでおりまして、事業としましては IT に特化した人材派遣、うん、人材派遣業を、はい、やっております、うん、で、まあ、今回あの松戸青年会議所に、はい、入ったきっかけなんですけども、もともと私あの生まれも育ちもずっと松戸市、松戸っ子なんですけども、はい、まあ、ちょっと仕事のきっかけで10年ほど都内に、引っ越して、うん、でコロナをきっかけに、まあ、帰ってきたんですけども、はい、帰ってきたらなかなか友達とか、うんうん、仕事のつながりのある方がやっぱ地元にいらっしゃらなかったので、それでご縁があって、はい、松戸青年会議所に入って、うん、まあ、こういう活動をさせていただいているような、う
ん、まあ、素晴らしい選択ですね、
はい、
なかなか横つながりね、あの普通に歩いててもね、はい、なかなか出会えないし、いやでも経営者ですって、
ね、
まあ、
いやいや
若くして、ね、
うん、いっぱいいます、あの松戸青年会社
そうよね、
同じように頑張って
、それは私もよく知ってる、やっぱり社長いっぱいなとかと思っていつもね思ってるんですけど、いやでもね、そんなねお二人が、まあ、今回のこの例会、これの例会決めるときっていうのはやっぱりみんなで話し合ったりとか、あの何か提案し合ったりとかっていう感じで。
そうですね、うん、あの講師の選定を、はい、まあ、まず最初にいろんな候補の講師を選ばさせていただいて、
はい、
まずテーマとして今回どういった講師を選ぼうかというところで、うんうん、はい、まあ、結構こう松戸市もいろんな経営者とか、
そう
ですね、若い経営者が多いので、
はい、
やはりそういった方々のためになるような今回例会イベントを企画したいと思ってやりました、
うん、
はい、
前回ねあのお越しいただいた時に、はい、あの池江理香子さんのお母様の講演の時にね、
う
んうん、その時もやっぱりテーマに沿ったということで、うん、いろんな方にこう聞いてもらいたいことっていう、子育てのこととかねっておっしゃってましたけど、じゃあ今回は若手のいろんな経済人の皆さんにっていうことですよ ね、 ね、でもこれって難しい話ですか。あの普通に何もちょっと興味あるけどって言ってもいけますか。
はい、興味ある方であれば、
はい、
誰でも分かるような内容になってまして、
うん、
あとは自分の会社のこととか、
うん、
今後起こしたい会社のことを考えるような企画になってますので、
うん、
まあ、一度立ち止まって、まあ、ちょっとそういった機会もあったらいいのかなとは思ってます、
うん、そうですね、はい、本当に先ほども、ね、おっしゃってたけど、やっぱりそのね、コロナ禍でそういうなかなかつながりも、ね、なかったりする中で、うん、まあ、そういうトップの方の話を聞くっていうね、チャンスもないことも多かったかもしれないんでね、で、まあ、千山さんね、私もよくお会いするっていうか、いろんな会でお会いしたりとかするんですけど、はい、あと、まあ、夜の街でお会いしたりとかするんですけどとても、ね、楽しい素敵な方 で、 でしかもそれでいてこんだけ、ね、キレキレの、ね、お仕事されてるっていうのがなんか人間としても素晴らしいなと思うんですよ ね、
そうです
ね、
はい、
ね、
はい、
なのでね、ちょっと皆さんもしご興味あったらぜひ行っていただきたいと思います。2024年2月15日木曜日ということで、18時受付開始、18時30分開会、終了20時30分ということで、場所は松戸商工会議所別館1階ホールということです。商工会議所の場所は、皆さんご存知かな、この、ね、リスナーの皆さん結構知ってる方多いと思いますけれども、旧水戸街道沿いになっておりますので、ぜひ、ね、よかったら行っていただきたいと。これ予約とかは申し込みはいかがですか。
はい、予約の方なんですけれども、はい、松戸青年会議所の
ホームページ
を開いていただくと、
はい、
お知らせっていうところがございますので、
はい、
下の方に、そこから今回のポスターがありますので、
はい、
そこの QR コードを読み込んでいただいて申し込みの方をしていただいてもいいですし、はい、あとは直接松戸青年会議所に連絡いただいても、メールでも電話でも ご対応できますので、
はい、じゃあまずはお申し込みということで。
そうですね、はい、で今回は年齢制限とか何も設けてませんので。
あ、そうなんですね。
もう聞きたい方がいれば、はい、もうぜひ参加していただければ、はい、私どもお待ちしておりますので。
だそうですよ。
経営っていうと難しそうに感じるけど、ね、そうでもない、まあ、あの楽しいお話ですか。
将来に向けて楽しいんじゃない、うんうんね、すごい大笑いするような話じゃないとは思うけどね。
いやでもあのこれから自分が今何も考えてなくても聞いてそのきっかけであ の
企
業したいって思うことがあれば楽しい。
そうですね、
たくさんいらっしゃると思いますよね、うん、今ねやっぱりいろんなことがある時代なんで、
はい、当日はあのグループワークみたいな形でグループでディスカッションをして、うん、
いいですね。
であの異業種の方々の考えだったりとかも聞けるので、うん、非常にそこは経験になるんじゃないかなと思います、
う
ん、
じゃあ口だけじゃなく、うんね、話し合いの場もある
っていうことですね。あとはやっぱりあの終わった後、うん、懇親会もありますので。
それはあーじゃないですか、はい、あそうなんですね、はい、あじゃあなんか結構盛りだくさんですね。
そうですね、はい、聞くだけじゃなくねいろいろ参加できるってこと
で、ね、懇親会でいろんな方と名刺交換したりとかして交流を深められる場も設けておりますので、
うんうん、とても有意義ですね、はいはい、ね、でもじゃあ最後にちょっとね、うん、あのお二人に松戸の一番好きなとこを聞こうと思ってるんですけど大上さんは松戸の一番好きなとこはどこですか。出身が福島っておっしゃいますよね、
はい、
うん、ということで出身地とも違うからなんか松戸、はい、どんな感じですか。
松戸は私選んだ理由が、うん、都会にも近いですし、うん、松戸、ま、緑も多いですし、
素晴らしい。
で、うん、私子供3人いるんですけれども、うん、やっぱり子育てできる環境が整ってるんですよ。
すごい、もう立派なお答えだ、嬉しいわ
ありがとうございます。
いやでも本当そうですよね、
うん、そうなんです、うんうん、はい、
なんかもう本当にその通りで、よくそのねあのアンケートでもよくそういう、うん、あのお答え多いんですけど、嬉しいです。なんて私誰だよ松戸のなんかあの作った人になってるけど、そんなこと
ない。でもね、でもいいですね、そうやって引っ越してきていただけるね、ありがたいですよ。
ゆうさみさんはもう育ったとこですけど、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、僕でも帰ってきてまず最初にあの思ったのが、あの本当に行きたいラーメン屋さんがいっぱいあるん
で。あそうだよね、
はい、なのでやっぱりなんか本当食がやっぱ僕の体に合っている、
ね、はい、肌に合う、
肌に合う、う
ん、いやでもそうだよ ね、 ね、うん、そうラーメン屋さんに関しては本当皆さんおっしゃるからね、うん、いやちゃんと松戸の良さを、ね、知り尽くしたお二人が、ね、来てくださって、はい、とっても嬉しいなと思いました。はい、今日はですねこちら松山さんの講演会の例会ということで、そちらの告知にお越しいただきました、副理事長の大上仁さんと、拡大構築委員会委員長の宇佐美優斗さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーはポッドキャスト本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週寒かったので、
はい、
私的に寒い時の音楽、グローブのデパーチャーズ選んでみました、うんうん、なんかね寒い時 の、 あの CM とかなんかテーマソングとかテレビでよくあの頃見てた、ね、あの歌ですよね、聞いてた歌、1996年ですけれども、こちらはなんかあの頃なんか冬の情緒の情緒豊かな歌が結構テレビでバンバン流れてたってイメージがあって、うんうん、でこのデパーチャーズなんて本当もう吹雪とかなんかそんな感じ、寒い夜だからとデパーチャーズが私は結構セットでなんかすごい寒い中ねお部屋あったかくして聴いてるっていうイメージなんですけれども、でなんかカラオケにねすっごい行ってた時期なんですよね、この頃ね、めちゃくちゃなんか歌って血管切れそうになりながら歌ってたような覚えがあるんですけれどもまあちょっと雪も降って寒かったのでちょっと聴いてみたいなと思いまして選んでみました、
はい、
それでは聴いてください。グローブ、デパーチャーズ。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm.matsudo.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、バイバイ。
ラジオポアロ。